タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくのかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
改めまして、タオモトです。よろしくお願いします。今日はですね、何の話をしようかなといろいろ考えてたんですけど、最近非常に多く、非常にというか、よく相談を受けることについてのについてとお話をしたいなと思ってて、資料の先生を紹介してくれっていう話がやたら最近多いなと思ってます。まあ、資料っていうのは、例えば、私がその税理士という職資料であったりとか、経営コンサルタントっていうのはそういう公の資格ではないので、資料と呼ぶかどうかよくわからないんですけど、中小企業診断士という、経営コンサルタントは資料じゃないですね、すいません、中小企業診断士とかですね、社会保険労務士とかですね、行政書士とかですね、そういう国家資格を受けて合格した人たちのことを言うわけなんですけれども、例えばその飲食業をやってる人が、例えばどこどこから、ね、麺を仕入れたらいいかどうかを聞くっていうね、同業者に聞くとか、知り合いの人に麺の種類を聞くとかっていう話っていうのはあるんですけど、税理士とか資料をやってると他の資料の人にものことも詳しいんでしょうっていうような形でよく質問を受けたりするので、よくね、資料をやってると他の業種の方を紹介できるっていうのも一つ強み、自社の事務所の強みですっていうふうに言われたりもします。ワンストップっていうね、言葉を聞いたことがある方もいるかもしれませんけど、税金のことを相談しても税金のことだけで終わるケースっていうね、こともあれば、人の問題であったりとか、許認可の問題であったりとか、はたまた裁判のことであったりとかね、いろいろ派生してくることってよくありますので、その時に、じゃあ窓口は、田尾本さんだったけど、他の資料の人は他のまた一からね、ホームページを調べて、広島司法書士とかで検索して、で全く知らない人に相談 しに行かなきゃいけないのかっていうのと、例えば私の方から、じゃあ司法書士の誰々先生紹介しますねって言って、その先生にもう事前に、こういう悩みを持ってこういう人がいるんでちょっとお願いできませんかって言っておつなげするっていうのでは、全然ね、クライアントさんのストレス、精神的なね、ストレスも全然違うし、安心感もありますしということで、一つのところに聞くことでいろんな人を紹介してもらえるっていうのをワンストップで、税理士事務所でも、の中でもですね、社会保険労務士さんを雇っていたりとか、行政書士さんを雇っていたりとかっていう事務所もあります。これはちょっと規模がね、中規模というか、従業員さんが何人かいらっしゃるようになってくると、その中で自分たちで抱え込むというかね、自分で雇って、対応できるようにという、そういうサービスをね、提供しているところもあります。で、なので私のところにもいろんな資料の先生紹介してっていうようなことを言われたりもすることがあるんですけども、最近だと会社を作ったんで社労士さん紹介してくださいっていうような話がちょっと続きましたね。会社を作るので社会保険労務士の先生を紹介してくださいっていうのはどういうことかっていうと、 あの人数にもよるんですけど、個人事業で1人2人でやってる時って別にその社会保険っていうのに加入は強制ではないんですよ。なので社会保険とか労働保険、まあ、雇用保険はね、あの入った方がいいですけど、社会保険とか入ってないっていうケースがまあ多いです。でただ会社になると1人2人でも社会保険っていうのは強制なので、あの入らないといけませんねっていう話になった時に、じゃあどうしたらいいんだろうっていう状態ですよね。でその個人事業の時でもやっぱり税金の問題っていうのはついて回るので、あの税理士さんがついているケースとか、事前に税理士からまず相談して確定申告を作っているっていうケースはやっぱりありますので、まあ、私であったりとかね、あの知り合いの税理士がいて、でそこからじゃあ会社作るから引き続き税理士はお願いしますと、で社会保険労務士さん誰かいませんかっていうような話ですよね。で社会保険労務士の先生をと一緒にですね、その社長のところに行って話をして、会社に作るんであれば人を雇う雇わないに限らず入らないといけないですよ、で人を全く雇わないんですけどっていうね、要は社長一人ですとかっていう場合でも、社長自身が加入しないといけないと。でその時にはあの役員報酬、まあ、要は、サラリーマンでいうと給料手当ですよね、給料をいくらに設定しますかっていうところも出てくるので、意外とこう数字をベースに考えることが必要なので、まあ、税理士と一緒に話をするっていうこともあったりします。まあ、今までが個人事業されている方なので、大体どれぐらいの売上が立って、どれぐらいの経費が立って、利益がこれぐらいだねってなんとなくこう想像がついているので、じゃあこのままいくと1年間の、ね、最終利益これぐらいだから給料これぐらい取れそうだよ ね、じゃあ次の役員報酬は20にしようとか30にしようとか、その時には法人税がいくらで所得税がいくらで、じゃあどっちの方が有利だね不利だねとか、まあ、そういった話、その時に社会保険を組み合わせて、いくらぐらいだからどうだねっていうような話ですね。でもちろんあの必ず社労士さんにお願いをしなきゃいけないかというと、まあ、そうでいうわけでもなくて、まあ、私も自分の会社を作った時は自分でこう年金事務所とかハローワークに行って手続きをしましたので、別にできるのはできるます。うん、最近そのやっぱりその訴訟というか問題になるケースっていうのが多くて、従業員の問題に関してですけどね、これもまあちょっと別の会社ですけどやっぱりあるんですよ。従業員さんから訴えられたとか、あの辞めるときにね、でその本当にブラックな企業で社長が恨まれていてっていうケースもあれば、やっぱりちょっと今本当に情報社会でね、簡単に情報が取れてしまうので、あのちょっと辞めるっていう話をしたときに、あの要はねちょっと悪い友達っていう言葉はあれかもしれないですけど、友達からあのこうこうこういう風にやったらお金がね、未払い残業代っていう形でお金がもらえるよとか、そういうあの話を聞いて、そんなに別にねあの社長のことが嫌いなわけではないのに、話をしに来て弁護士さんが入るまで発展するとかね、やっぱりそういうケースっていうのも耳にしますんで、人の問題ってすごく大事なんですよね。だから今後人を増やしていく、雇って増やしていく可能性があるんだったら、ちょっとリスクも踏まえて一遍そう、ね、相談しといたらどうですか。あの、まあ、相談するだけだったら無料でやってもらえるケースもあれば、まあ、とはいえね1時間5000円とか、あの30分5000円っていうお金がかかるケースもあるんですけど、やっぱり一番最初にそういうことをしっかりやっとくっていうのは大事かなと思うので、まあ、最初に社労士さんを紹介して、お話聞いてみてはいかがですかっていう話をしたりもします。あとは経営者によってはその自分がどういうお金を払っているとか、どういう給与形態になっているかを勉強したいので、全部自分でやりたいんですっていう人もいます。それはそれで非常に素晴らしいと思うので、私もで、ね、あのサポートをさせていただきますし、まあ、そういったケースでも、社労士の先生にちょっと無理ってね、最初の、まあ契約とか報酬につながらないかもしれないけど、話だけ聞いてあげてくださいっていうような形でつないだりもすることがあるので、っていうような感じですかね。人の問題で会社を作るときに社労士さんを紹介してっていうようなケースで、あとはまあ社労士さんにもいろんな方がいて、そういう手続きはあんまりやらないよっていう人でも、 人事評価制度っていうんですかね、要はどれぐらい給料を払うかっていうのを、どういう評価をしてどういうふうに払ったらいいのか、でさっきの未払い残業とかの話もあったりとか、最低賃金が最近ね、ちょっと前までというかね、広島だったら871円というのがありましたけど、もうほぼほぼ900円というところまで来てますんで、すごいですよね。1時間働いたら899円、まあ、900円が最低なわけですよ。だから僕らの時代ってなんだろうな、夜中に働いてようやく900円とか1000円、まあ、深夜だったら1000円超えるかなぐらいの話で、昼間とかだったらそれこそね、600円700円ぐらいの時給で働いてたようなイメージはあるんですけど、もうそれが最低900円みたいな話になってきてますんで、じゃあそれ踏まえてどうなんですかとか、じゃあ正社員とパートアルバイトっていうのはどうしないといけないんですかとかね、まあ、そういった人事評価とか就業規則をきっちり作ったりっていうのをメインの仕事にしている社労士の先生もいらっしゃるので、まあ、事業が軌道に乗ったからといって終わりっていうことではなくて、ね、事業が軌道に乗っているからこそそういった次のステップのことを考えたいね、じゃあそれを専門にしている社労士さんにお願いしたいんだけどっていうようなね、相談とかもあったりします。人に関する問題です。で、最近他にあったのは主犯免許って言って、お酒を販売する免許を取りたいんだけどどうしたらいいんですかっていうような相談、許認可とかね、取るときに、もちろんこれもね自分でできるんでしょうけども、やっぱり何かこう見落としがあったらいけないとか、あとは社長はもう忙しくて自分で売り上げどんどん取りに行くので、そういうところを外注に出すというようなところで、お金払ってもいいのできっちり仕事をしてくれる人を紹介してくれっていう話なんかもあります。意外とこう社長とかね、個人事業の方自身が、よく分からずにこう誰々紹介してって言ってくることとかもあるので、どういう悩みかっていうのを聞いてから、まあ、人と人をつなぐっていうような話ですよね。この前あったのがその、まあ、主犯免許、免許許認可の話なんですけど、司法書士を紹介してくれって言われて、で司法書士を紹介してくれって言われたので、私も別に何も引っかからずにパッと思いついたんで、ね、司法書士さんねと思って司法書士さんを紹介 しようと思って電話したら、いやそれ許認可だから行政書士だよねっていう話になって、まあ、そりゃそうだなと思いながら、まあ、行政書士さんを紹介したっていうことも、紹介まだしてないか、実際にやり始めるときには、つなげるようにその行政書士さんに見積もりというか、こういう場合はどうですかって、これぐらいの報酬がかかりますねっていうことを聞いておいてっていう今状態です。なので報酬を知りたいとか、何をしてくれるのか知りたいっていう、まあ、相談で、それを聞いてから実際やるかどうか決まるっていう、だから紹介する方としても、紹介する以上はやっぱり契約に至ってほしいなと思いながらつなぐんですけど、まあ、もちろんそれはね、うまくいかないこともありますし、税理士探している人いるんだけどやってくれないって言って私のところに紹介があって、話してみた結果、まあ、社長が求めていることとこちらが提供したいと思っていることがね合わなくて、契約まで至らなかったってケースも多々ありますので、まあ、それは、まあ、仕方ないことかなとは思うんですけど、ね、つなげて、ウィンウィンウィンでやっていけたら非常にいいなというふうには思っています。特にその報酬っていうのがもうよくわからないんですよね。行政書士さんに主犯免許の手伝いをしてもらったらいくらぐらいなんですかって聞かれてもやっぱ分かんないんですよ。で、行政書士さんに連絡していくらなんですかって言われたら、その行政書士さんもなんかやっぱりケースバイケースでいろいろあるみたいで、ただ店舗でお酒を販売したいだけなのか、インターネットで販売したいのか、輸出したいのかとかね、なんかそういうレベル感によっても違うみたいだし、店で販売するなら販売するで、やっぱりちょっと要件があるみたいなんですよね。普段こう例えば飲食店であれば、飲食店で提供しているお酒とは違ったものを準備しないといけないとか、違ったスペースでどうこうなんとかで、こういう要件があってみたいな、でそういう話をすると、やりた免許取りたかったんだけどやっぱり諦めてしまうケースもあるとかね、そういうのって本当 ケースバイケースみたいなので一概にこう金額をはっきり言うっていうのは非常に難しいんですけど、あの、まあ、だからこそこう例えば何人かの専門家に当たって何人かの行政書士さんに当たってみるとかね、あのそんな感じでもいいのかな。でその中の一つがやっぱり知り合いの何々さんからの紹介でっていうのが一つベースとしてあって、一つベースがあればね気が楽になると思います。もし他の人でいい人見つからなくてもその人にお願いすればいいってなると思うんで、あの一つ基準となる人をも、ね、探しておいてから、それがちょっと思ったより高いなと思えば、別のところに行ってね、聞いてみちゃったらいいんじゃないかなというようなところです。じゃあその、ね、別のところに聞いてみたらいいじゃんって言ってもそれが分かんないから困ってるんだよっていう話があると思うので、その資料の人を見つけるときにどういうふうにして、要はこの、ね、誰も知り合いがいないときにどうやって探せばいいかっていうのを、ちょっと休憩を挟んでからお話してみようかなと思います。というわけで後半引き続き、まあ私が資料の人間なんでね、資料の人を紹介してって言われることが多い最近、特になんか、なんだかんだ何人か紹介してるなっていうような気がするので、そういう時にどうしたらいいのかっていうようなね、まあ、話をしていきたいなと思うんですけど、まあ、さっきちょっとね冒頭からあの経営コンサ私がそのキャッシュフローコーチっていう、まあ、経営コンサルタントと税理士っていうのをやらせてもらってるんですけど、あのなんでしょうね、経営コンサルタントと税理士っていう話をちょっと余談なんですけどお話しさせていただいて、さっきの話に戻っていきたいなと思うんですけど、なんか同じ名前で何々シーとか何々コンサルタントとかって言っても本当にいろんな人がいるなって思う出来事がありまして、まあ税理士もそうなんですけどね、あの会社が得意な人もいれば相続税のね、お亡くなりになった方の相続税を計算するのが得意な人もいれば、事業再生、事業承継とかね、事業承継、誰に次の後継者につなぐために株価をどうするかっていうのが得意な人もいれば、事業再生、会社がね立ち行かなくなった時にどう会社を立て直していくのかというようなところのサポートをするのが得意な人とかね、いろんな人がいます。で中小企業診断士の人とかが、経営コンサルタントの人とか、まあ傍から見ると何やってるんだろうなっていうようなね、分かりづらかったりする資格の人もいると思うんですけど、私はどっちかというとまあ税理士という資格を持ってるので数字からどうしてもやっぱり入ってしまうことが多くて、なんだろうな、それは 癖なのか得意分野だからなのか、会社の数字を見て、で売上と利益、利益率を見て、人件費を見て、利益を見てみたいなね、財産を見て、現金を見て、借り入れ金を見てみたいな、そういったねところでね、組織図を書いてとかやってしまうんですけど、他のコンサルタントの方と一緒にこう一つの会社をサポートしているときに、やっぱり発想力、発想の起点っていうんですかね、考え方がすごく勉強になるなって思うようなこともあります。例えば飲食店の立て直しというかね、さっきの再生の話なんですけど、飲食店を立て直していこう、じゃあどうやっていこうか、ね、何店舗もあるような会社さんなんですけど、やっぱりまず店舗ごとの、数字をまずきっちり出しましょうと、年に1回の決算書だけじゃなくて月ごとに、しかも各店舗ごとにしっかり数字を出して、どういうふうにやっていったら利益が出るかっていうのを見ながらね、店長さんと話をして、作り上げていきましょうっていうような、まあ、発想を取るわけなんですけど、その一緒に動いてるコンサルタントの人っていうのはまず食べに行くわけですよ。でそのお店、各お店にね、で食べに行った時に、まあ、もちろんその料理を食べて原価がどうとか、この広さのお店だと お昼の時間で、まあ、何時間営業してるとかで何回転ぐらいかなとかね、何回転っていうのは、やっぱ例えば10席しかない飲食店だったら、何回転するかが大事なわけですよ。10席しかないわけだから、そこで何時間も、飲んだり食べたりするような業種だったら1回転で 10人かみたいな話になってしまいます。例えばそれがお好み焼き屋さんとかね、広島だとね、まあ、お好み焼きだから回転が早いのかどうかっていうのはあれですけど、じゃあ例えばお昼の一番儲かる時期の1時間で2回転3回転できるのかとか、いうようなところを見るだけじゃなくて、なんか人を見てるんですよね。名札で何々さんっていう、この何々さんは非常にこうなんか愛想がいいというか、非常に接客が丁寧で元気で明るいねっていうね、シェフはどんな人だろうかっていうのを見たりするわけですよ。で、今この再生をするっていう状況の中で、人が今多いんであれば、ね、人に辞めていただかないといけないっていうこともありますし、各店 A 店 B 店 C 店って言った時に、どの部門にどの店舗に誰を配置するかみたいなね、話だったりするわけですよ。で、数字だけ見てると、じゃあ何人辞めたらどれぐらいこう経費がね、人件費がこう下がりますねとか、その中で今度は、正社員が辞めたけど次雇う人はアルバイトとか外注に頼んでどうこうだったら給料がこう下がって上がりますねとか、外注費がどうですねっていう話をするんですけど、やっぱり視点が違う人がそこに入ると、誰々さんが接客しているからそのお店って繁盛してるんじゃないのとか、その人が辞めてしまったら今と同じだけの売り上げっていうのは確保できないんじゃないかとか、なんかそういう視点からのね、アドバイスとか、要は料理と原価と回転率と人を見るみたいなね、なんかそういうところが非常に面白かったなっていう最近の出来事です。もちろん万能ではない。例えばじゃあ税理士っていう職業があった時に、節税とかね、決算書を作ったり確定申告をしたりとかって、まあすごくいろいろやることがあるわけなので、どこまでですね、じゃあ料理食べに行ってその人を見るのがいいことなのかどうなのかね、職業っていうなんか仕事、任せられた仕事の中で社長が求めるものであったりとか、やるべき優先順位とかっていうことを考えた時に、税理士がじゃあ全てをできるのかね、そこまで万能なのかいっていうような話ももちろんありますから、非常にね、難しいところではあるんですけど、なんか私自身がそういうところから入ってサポートしたいっていう風な考えを持っている人間なので、なんかそういういろんな修行の人とね、いろんな考え方を持った修行の人と一緒に仕事ができるっていうのは非常に勉強になるなと、思いながら活動をしています。で、まあ、飲食店をサポートするって言った時に、じゃあ資金繰りとか税借り入れとか税金とかっていう面もあれば、先ほどのようにね、人を見て、組織を見てっていうような話もあれば、じゃあ社会保険をどうする、就業規則をどうするっていう社会保険労務士さんだったりとか、何か揉めた時には弁護士さん、ね、に登場していただいたりとか、役員が変わりましたとか、何か登記をするようなことがあると司法書士さんとかね、まあ、いろんなね、登場人物が出てきますので、まあ、それをつないでいくっていうようなね、話です。で、まあ、休憩前に少し話をしていました、行政書士さんっていうような話が来たときに、まあ、私から紹介をして、ね、受けた人で、パンと決まれば一番、まあね、ストレスなく安心感があっていいのかなと思うんですけど、まあ、話してみて、やっぱ人と人なので合う合わないもありますし、金銭的なことであったりとか、あとそう全てしっくりいったとしても、今他の人の話も聞いてみたいというのは当然思うわけなので、じゃあ他の修行の人とどうやって出会ったらいいですかっていう話になるわけですよ。で、その時には私が一番おすすめをしているのは、広島でいうと、まあ、広島商工会議所というところの、まあ、専門相談っていうのがあるんですけど、そこは、まあ、ちょっと事業をやってるっていうことが前提にはなるんですけどね、個人事業でも法人でも全然構わないので、ビジネスやってますよっていう人が、 1時間弁護士さんの場合には40分無料で相談ができますよっていうのがあります。場所も神谷町のね、そごうの近く、原爆ドームの近く、エディオの本社の本店の近くっていうことで、すごく立地がいい場所なのですごく行きやすいし、電話で予約、電話かファックスで予約するので、確実に行った時間には自分のためだけに1時間時間を使って相談に乗ってもらえるっていうのがあるんですよ。で、私もそこで2年ほど税理士として専門相談員やってましたので分かるんですけど、確実に資格を持った人が対応してくれるんですよね。税金のことだったら税理士とか、人のことだったら社労士とか、揉め事だったら弁護士とかね、本当に資格を持った人が相手をしてくれるんで、何が言いたいかっていうと、その人が目の前にいる、その人がいいなって思えば、後日別のところで会ってちゃんと申し込みをして契約すればいいというような話です。この人いい人だなと思えば、別に1時間の無料相談で終わりにするんじゃなく、またね、別の日に行ってもいいんですよ。もう一回来ましたとか、何回もこう相談に来られる方もいらっしゃいましたので、それで無料相談を何回も使ってもらっていいんですけど、例えば税理士だったら毎週同じ人がやってるんですけど、例えば中小企業診断士の人だと多分1回だけだったりするんですよね。今日 A さんだったら来週は B さん、再来週は C さんっていうように、確か持ち回りのだった気がするんで、1回もう会って終わってしまうと、もう二度とその専門相談では会えないみたいなことも多々ありますから、その時に名刺をもらっといてね、後日っていうのがいいと思います。大体その何でしょうかね、いろんな人、こうその専門相談がもちろん勉強になるっていうのもありますけど、私がその専門相談をやりたいなって思ったきっかけっていうのは、やっぱりその独立をする前後だったかな、自分でやりたいなっていう独立する前後で、いろんな人の話、社長がどんな悩みを持ってるかっていうのを聞きたいっていうだけじゃなくて、やっぱりそのね、営業につながればいいとか、人脈が広がればいいとか、そういうような気持ちももちろん持って専門相談やってましたので、引き続きお願いしてもらえませんかって言われるともちろん嬉しかったですし、なんかそういうね、つながりっていうのを大事にしてるっていうのは今でもあります。月曜日が登記企業法務、弁護士さんと司法書士さんですね、取引先や顧客とのトラブルやクレーム対応。火曜日が法律と税務経理、これが弁護士さんかな、火曜日の朝が弁護士さんかな、で昼が税理士、経理や税務のことに関して、水曜日が経営のことに関して、中小企業診断士さんかな、木曜日が労務雇用社労士さん、金曜日が許認可契約、行政書士さんでしょうかね、月によっても違うみたいなので、事前にホームページで調べるとかね、電話をしてから行くといいと思います。はい、ということでエンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
というわけで、今日はですね、いろんな修行の人との出会い方みたいな話を少しさせていただきました。経営をしていく上で、私は本業はキャッシュフローコーチ、ね、お金を残すのにどうやって経営をしていくかっていうような話ですけど、数字だけではないんでね、人のことだったり許認可のことだったり、いろんなことがありますから、まずは一つ紹介っていうので基準を持っといて、で相見取りたいなっていうことであれば、例えば商工会議所に相談に行くとか、税理士だったら中国税理士会に相談をしてみるとかね、いろんな方法があるので試してみてください。本日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。